マタイによる福音書24章の32節からお読みいたします。イチジクの木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり葉が伸びると夏の近づいたことがわかる。それと同じようにあなた方はこれらすべてのことを見たなら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく、これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。本日はイエス様の弟子になってイエス様の教えを守る ことに心を尽くしましょうというお話です。約2年前の2022年7月から、私たち創価教会の礼拝ではマタイによる福音書をテキストに取り組んでまいりました。1ヶ月半前からは受難説、そして復活説がありましたので、しばらくは聖書のもっと後の方を学んでいたのですけれども、今日からまた1ヶ月半前のマタイ24章に戻ってその後半から再開させていただきます。先日もお話しさせていただきましたけれども、イエス様は宇宙全体をご支配なさっています。しかし宇宙の中の私たちの目には見えない霊的なスピリチュアルな空間で、天地創造の神様に反旗を翻した闇の勢力も暗躍しています。でこの闇の力は生まれながらの人殺しです。私たち人間を誘惑して神様の命から遠ざかるように騙して誘導するのが闇の力です。多くの人たちがその闇の力に騙されたまま、天地万物を作られた神様を軽んじ、馬鹿にして、ついにはお互い殺し合う、騙し合って殺し合うようにまでなって今日に至っています。本来は 100% 神様の祝福で満たされるべき宇宙のごく一部の霊的な空間が汚染されて、その結果私たちの多くが、人間の地上の人間の多くが 神様の命から離れて呪いに引きずり込まれていっている。それが現代の現状です。これをご覧になった神様は当然ながらその闇の力を滅ぼす、潰すということをなさるわけですけれども、今すぐなさるわけではありません。日本の税務署では脱税を繰り返す人たちをあえて3年間泳がすとも言われています。神様は3年間とは言わず何千年もの間その闇の力を泳がすわけです。しかし時が満ちると神様はこれを決定的に排除され、ご自身の御国から追放される、そういう時が来るわけです。でもその前に神様はご自身が作られた私たち人間を憐れんで、助け舟を出して一人でも多くの人たちをご自身の御国に連れ戻そうとされています。その助け舟が私たちの救い主イエス・キリストです。 人息子のイエス様は完璧な生贄となって十字架の上で罪滅ぼしの御業を成してくださいました。その罪滅ぼしによって私たち人間の神様への反逆罪はことごとく許されて帳消しにされて清められて、ついには私たちは神の永遠の御国に押し込んでもらえることになっています。神様は今その時を忍耐して待ち続けています。それは人間が救われるため待っているわけです。で、その神様が忍耐して宇宙をまだ終わりにしていない今この時、私たちにとってこの今は 何を意味しているのかというと、私たち自身が鍛えられてあの世に、あの神様の御国、天国に行った暁にはそこで多くの報いを得るために私たちを鍛えていらっしゃるというのが現在のところです。マタイ24章は宇宙空間に最後の時が来るんだよということをはっきりと、イエス様がおっしゃったことをはっきりと記しています。その時が来るとイエス様を軽んじてイエス様の教えを無視していた人たちは地上に全ての期待を寄せていたがゆえに、地上が消えてしまうがゆえに悲劇の出来事となります。しかし私たちのようにイエス様を信じて御声に従いイエス様の教えを尊ぼうとしている人たちにとっては祝福の時となるでしょう。そしてその宇宙が終わりに来る時にはさまざまな異変が起こることが記されています。偽のメシアが現れるとイエス様はおっしゃいました。戦争や戦争の噂が起こるとおっしゃいました。飢饉や地震までもが起こるとイエス様はおっしゃいました。10年以上前に私たちが経験したのは、地震は地震だけで終わるのではなくて、場所によっては起こる場所によっては津波まで起こるの。津波が起こると原子力発電所までがおかしくなってしまうということを私たちはよく知っています。世の中が終わる時ですから、場合によっては核戦争のようなことが起こるかもしれません。少なくとも大量破壊兵器が用いられて多くの方々が阿鼻叫喚の地獄に落とされるのだろうということは想像つくと思います。それだけで終わらず、地球規模の災害だけで終わらず、これは宇宙規模の災害に発展することまで明記されています。太陽は暗くなり宇宙から星が落ちてくるということが起こります。で、その兆しが見られたらいよいよ宇宙と歴史には終止符が打たれるのだというふうに悟りなさいとイエス様は私たちに命じていらっしゃいます。24章32節です。イチジクの木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり葉が伸びると夏至の近づいたことがわかる。私たちの国で言えば梅の花を考えることもできると思います。冬の寒さが厳しく雪が積もる日々が続いたとしても、やがて梅の木には枝にはつぼみが膨らんできて、ついに白やピンクや真っ赤な花が咲くようになります。こうして私たちは 遠くない将来、春がやってくるのだということを悟ります。また春一番の突風が吹くと、ああもうここには三寒四温の春の季節がやってきたのだということを悟ります。そしてついに桜の花が咲き乱れることになれば、そろそろ夏がやってくるのだということを私たちは知ります。33節、それと同じようにあなた方はこれらすべてのことを見たなら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。宇宙規模の災害、地球で史上最大レベルの災害が起きているのを見たら、やがてイエス様が帰ってこられるのだ、そして歴史と宇宙が終わるのだということを悟りなさいと教えていらっしゃいます。続く34節35節、はっきり言っておく、これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないとイエス様はおっしゃいました。世の中に終わりが来ると、イエス様の言葉、考え、教えだけが支配する世界が立ち現れるということを、ここでイエス様は教えてらっしゃいます。闇の力もイエス様を軽んじる人たちもこの世界からすでに排除されています。互いに愛し合う世界がやってきます。互いにお互いの悪口も言わず、お互いの素晴らしさだけをたたえ合う、愛情が完璧に通じ合う世界が、宇宙が終わった先にやってきます。イエス様の栄光が輝くだけでなく、お互いが持っている素晴らしさが輝く、人間一人一人の偉大さが誰の目にもはっきりと現れて、お互い讃え合うような世界が宇宙が終わった先に待っています。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないとは、一つはそういう意味です。心満たされるコミュニティが現れるのだということです。ヨハネ黙示録をご覧になりますと、私たちが入っていくその御国は黄金鏡であるということがわかります。今から500年前、大航海時代、ヨーロッパの船乗りたちが新しい世界を彼らなりに訪ね歩いて回った時に、エルドラドと呼ばれる黄金鏡を目指したとも言われています。架空の話だと言われていますけれども、実際私たちが宇宙が終わった後入る御国はエルドラドそのものと言えると思います。通常ピカピカしたゴールドを私たちは目にすることはありますけれども、その程度のゴールドではなくて、なんとガラスのように透き通った黄金、それでできた都に私たちは連れて行かれるということなのです。それだけでなく、あらゆる宝石で彩られた、贅を尽くし粋を集めた神の御国が私たちを待っているのです。裏を返して言うと、今地上で私たちが大金持ちになるためにあくせくして働く必要は必ずしもないということです。というのは、死んだ後私たちが入っていく御国は 金銀財宝で満たされているからです。そしてまた私たちは市場で稼ぎ出したお金、預金通帳を持ってそこに入ることさえできません。自分たちが建てた家、自分たちが生み出したまたは買い求めた美術品さえそこに持って入ることはできません。しかし持って入れるものがあります。いわゆる無形財産と言われているものです。芸術が好きな方は、例えばピアノを弾くのが好きな方はピアノを弾く才能を天国に持っていくことでしょう。字を半紙に墨で字を書くのが趣味という方もいらっしゃれば、天国でその技術を生かすことになるでしょう。勉強が好きな方は天国に行ってからまた勉強を続け、ノーベル賞級の発見をいくつも生み出していくことになるでしょう。そしてもちろん私たちが日頃から培おうとして願っているイエス様にあっての霊的な品性、神様が私たちを練り直して作り上げてくださっている新しい人格、それをもって私たちは天国に入ることになります。無形財産と霊性スピリチュアリティをもって私たちは天国に入らせてもらうのです。天国に入った時に私たちはまず何を思うでしょうか。その御国の素晴らしさに、その美しさに、命あふれる様に胸を打たれて感動の涙を流すに違いありません。しかししばらく経つと、いろいろ地上での生涯について思い起こすこともあるかと思います。私たちこの地上にいると80年100年といった生涯はとっても長い生涯ではないかと思うかもしれませんけれども、もし天国から今を振り返ったとしたら、なんだあの地上の80年間100年間っていうのは自分の人生の入り口に過ぎなかったんだなというふうに気づくことになります。天国は永遠に続く場所だからです。ともすると私たちは目に見えるこの地上での生涯が自分の人生の8割9割もしくは 99% ではないかと錯覚してしまいます。しかし天国から未来の天国から今を振り返ると、この地上の人生は人生の 1% にも相当しないようなほんの短い期間の人生に過ぎなかったんだと悟るようになります。そして自分はこの地上の生涯をどれぐらい大事にしたのかというのをその時知ることになります。イエス様と、自分を天国に入れてくださったイエス様と地上ではどのぐらい良い関係を築いたのか、御言葉を実践することによってどれほど自分のスピリチュアリティ、霊性を高めることに力を尽くしたのか、どれだけ貧しい人のために施しをし、どれだけこの救いの運動を広げるために献金をしたのか、どれだけの人にイエス様を証しをして神の救いの運動に協力したのか、そんなことを振り返ってみることになります。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない、このイエス様のお言葉は何を意味しているかというと、この地上で世の中の価値観を捨てて聖書に記されたイエス様の考え一本に絞って地上で愚かに過ごした方々が特に報われるということを示しています。 逆に地上の生涯においてイエス様の教えも聞きながら、他方でこの世の価値観と二股がけにして過ごしたことが天国では裏目に出るということをこの御言葉は意味しています。私たちの社会は経済的には資本主義によって成り立っていますけれども、例えばアメリカ合衆国が建国から今日に至るまで240年の間、彼らが資本主義によって立って何をアジアでしようとしてきたのか振り返ってみると、ああ資本主義というのは他人から略奪するということを正当化する理論なんだなということが分かってくると思います。日本も明治維新以降資本主義に立って、アメリカ合衆国も資本主義に立って、お互いがぶつかり合って最後は戦争になったのだというのが、アメリカのアジア史を見て、アジア戦略の歴史を見てみると分かってきます。この世の価値観は他人から奪うということを巧妙に正当化してうまいことをやるという価値観です。しかしイエス様の教えはその正反対で、バカなことをすることによって損をするという価値観です。しかしそのバカな愚かな生き方をすることが永遠の御国の命につながることをイエス様はよく教えていらっしゃいます。ガラテヤ書6章7節を見ますと、人は自分のまいたものをまた刈り取り取ることになるのですと記されています。新約聖書旧約聖書すべてをたった一人で翻訳、日本語に翻訳した神学者に小山礼二という方が、牧師がいらっしゃいますけれども、彼が言うには、この世で刈り取ることをしないなら、つまりこの世の中の価値観に沿って、またはイエス様の教えに沿って自分がまいた種をもしこの世で刈り取れなかったら、来たるべき世でそれを必ず刈り取らねばならないはずです、そのようにおっしゃっています。自分たちがまいた種を死ぬまでに刈り取っていなければ、死んだ後永遠の御国でそのまいた種の影響をばっちり受けるのだということです。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない、ある意味恐ろしいことをイエス様はおっしゃっています。天国は素晴らしいところではありますけれども、そこに行くと他方で私たちが地上でどれだけイエス様を大切にしたのかというのがバレてしまうということです。天国は素晴らしいところですけれども、そこに行くと私たちが地上でどれだけイエス様の教えに忠実に取り組んだのか、純粋な心で向き合えたのかが問われる場所でもあるということです。もちろん私たちが犯してしまった、またこれから犯すすべての罪はイエス様の十字架によってチャラにされます。しかし天国に入った時にすべての人が同じスタートラインに立てるのかというと、そこまで単純ではないのです。機会は平等に与えられています。しかしその機会をどう用いたのか、そこから生まれた結果までが平等になるわけではないのです。でその結果を刈り取るのが天国に入ってからなのです。私たち現代人の多くは周りの方々が資本主義という略奪経済に踊らされているがゆえに、イエス様のことを聞いて信じてみたものの、イエス様の愚かに見える教えに 100% 取り組みたいと思う人は少ないわけです。 そしてある程度中途半端にイエス様の教えを取り扱って、この地上でもある程度豊かに生活していきたいと願ってしまいます。しかしイエス様はそこに釘を刺してくださっているのです。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。地上では資本主義経済に従って略奪の道具となる戦争のための武器をたくさん作って、多くの人たちがお金を儲けられるようになっています。しかしそのような時間とエネルギーの使い方は天地と共に滅びてしまう。しかしイエス様は、私の言葉、私の考え、私の教えは永遠の御国で花を開くのだと教えていらっしゃいます。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。この御言葉にはそのような見過ごすことのできない含みがあると私たちは認めざるを得ません。80年100年と続く地上の生涯は私たちには長いものに見えますけれども、天国に入った途端、あれは入り口に過ぎなかったと悟るようになります。そのことを知りながら、知って毎日を過ごす人と、そういうことに気づかずに毎日を過ごす人とでは、天国に入ってから大きな違いが生まれると思います。本日はイエス様の弟子になって、主の教えをどれも守るように心がけようというお話でした。そのような麗しい天国から逆算して今の地上の人生を歩む方々は幸いです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。イエス様の教えを軽んじて、なんとかうまくやっていきたいと考えてしまう私たちをどうぞ打ち砕き、天国で報われる人生を歩ませてください。この世的な賢さに生きるのではなくて、人々から愚かだと言われている十字架の言葉に生きるものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。